SBS の日本語ポッドキャストです。
前回の放送から去る5月に新たにメルボルンに着任した松永和義総領事のインタビューをご紹介していますけれども、今晩はその続きというわけです。前回の放送では松永総領事にメルボルンの印象から始まりまして、在留邦人への安全情報の提供などまでお伺いしましたけれども、今回は最も身近な総領事館との接点、窓口業務についてです。パスポートの更新や在留証明などで訪れるこの窓口業務については、窓口の空いている時間やクレジットカードが使えないことなど、かなり不便な点がありまして、在留邦人の間の不満の原因になっています。実際この窓口業務は急速に電子化が進んでいるオーストラリアの公的機関の窓口と比べますと、あまりにも格差が目立ちます。というわけで、松永総領事への意地悪質問の続きです。
まあ、一般市民が一番総領事館と接するのはその窓口サービスなんですけれども、これ例えば日本でもその村役場でもですね、今時昼休みは取ってないし、それからそのクレジットカードは効くしということなので、それが両方ともダメだっていうのはおかしいんじゃないかっていう声は私らの間であるんですけども、
それは私がここに来る前というのは、領事局という、東京で旅券、あとビザとか、その海外で生活する人に対するサービスを、あるいは海外から日本に来る外国人の人へのサービスを担当する部局にいたわけですけれども、その頃からおっしゃられるようなご指摘というのは、やはり世界各国いろんなところで総領事館大使館に希望と要望というのは寄せられていて、で私自身も例えば上海総領事館、あそこがもう本当に1日例えばビザを受け付けるのがもう1万件以上受け付けるような状況で、もう本当にもう人手が足りなくてパンクしているようなに近い状況なんですけども、でそこのところでやはり現金で手数料を受け付けていると。で業務で見ても、要はその受け取った担当者が現金を数え、そこの班長がもう一回現金を数え、さらに会計担当の班長がもう一回数え、3回数えてるんですね。でやはりそこをクレジットカードとかそういうことができないのかというところで、要は外務省の中だけで検討しても実はダメで、結局これは要は会計法変えないと、もうどうしようもならないということで、ここは財務省にも掛け合ったりというのはあるんですが、やはりその憲法改正と一緒で、その会計法を変えるっていうと、要はこの現金を要はそのクレジットカードで要は変えるための条項の変更だけじゃなくて、いろんな会計法の変えなきゃいけないところっていうのがまたわーっと出てくるので、そうするとなかなか要はその現金を非現金化して受け付けられるようにするところの部分だけ変えるというわけにはいかなくてですね、でそのなかなかまだすぐにその法改正をして、要望があるのは分かるけれども、要はその海外に住む日本人のために会計法を変えるだけじゃなくて、その他も国内的にもいろいろ会計法も変えなきゃいけないという要望あるみたいなんですけども、そういうのを全部まとめて変えるにはまだ今すぐにできないという感じでですね、要望は常に伝えてはいますけれども、そのここの法改正の部分が要は前に進まない限りですね、難しいというのが現実問題としてあります。ただ私が、2008年9年にやはり領事局で外国人課長という、ビザを発給する部署にいたんですけれども、その時にそのやっぱりビザの業務の合理化というのを抜本的にしないとダメだと思って、何をしたかというとアウトソーシングをしたんですね。で G8 の G7 の国とか、その他の外国の大使館がどういうふうにビザの業務をしているのかというのをいろいろ調査しまして、 で相当多くの国がもう第三者機関に、ビザの申請の受付とか、いうことをやってもらっているというのが分かって、で、まずは当時はタイの大使館、バンコクにあるタイの日本大使館で、業務委託をして、でそうすると、まあ、申請者にとってはですね、実は査証の手数料プラスサービス料というのがかかってしまうので金額的には高くなってしまうんですね。ですから当然不満はいっぱい出てくると。でただ要はその金額は高くなるけれども、その代わり大使館では例えば昼休みは受け付けないし、要は時間も何時から何時までというのがほぼ就業時間に沿ったような時間しか窓口を開けなかったんですけども、要はその第三者機関に委託することで要は一般的に皆さんが会社に行く前の時間から要はオープンして昼休みも開けて、で夜も会社が終わってから行けるように、まあ、オープンしている時間を延長してですね受け付けるようにして、でしかも土曜日もその、まあ、今までは土日は全部当然大使館というのは閉まってたんですけども、まあ、土曜日はそこの第三者機関は開けて、でしかもその今までは申請の時と、ビザが発給され終わった後受け取りの時と2回行かなきゃいけなかったんですけども、要はそこを、1回申請の時に来れば、要は受け取りは郵送代さえ負担してくれればですね、要はその送って、受け取れるという仕組みをして、まあ、そういう意味では、まあ、若干サービス量は上がったんですけども、今までよりも使い勝手をですね良くすることによって、まあ、その不満というのはぐっとなくなって、で、まあ、そういう意味では非常にうまく合理化ができて、でさらに良かったのはその大使館としてそのビザのもっとその申請に関わるですねそのペーパーワークではなく、要はもっとしっかりした面接をやるとか、要は送り出し機関がしっかりした機関かどうかを確認するとか、そういうことをしっかりやったおかげで不法滞在の、件数が激減しましてですね、で結果として、まあ、今までの査証っていうのは1回使ったらもう1回限りだったんですけれども、要は数字のビザという、まあ、1回申請して、ビザ取れれば何回でも行けるというようなビザの発給の仕方に変更して、で、まあ、最終的には、まあ、タイも、まあ、経済状況も良くなってきたんで、まあ、全体の不法滞在率も減ってきたので、まあ、査証免除までしたということで、要は過去そういうその査証の合理化を通じてさらに申請者に対するサービスの提供も上げるということはやってきましたが、じゃあそれを今じゃあメルボルン総領事館でやってほしいという希望は当然出てくると思うんですけれども、なかなか2020年のオリンピックパラリンピックに向けてですね、そのさらに今その日本へのインバウンドの数を増やそうという、まあ、政府全体の方針がある中で、なかなかやはりその、まあ、メリットはありつつも、でも要はその差し押手数料に加えてサービスチャージを取ることに対してのですね、やはりネガティブな反応というのもあるのがちょっと実態でして、うん、まあ、ここの部分をですね、私としてはなんとか他の国もそうしてるし、要はその日本の差し押手数料自身というのは他の外国から比べると安いんですね。ですから、まあ、サービス手数料を加えたとしても、まあ、初めはいろいろ不満は出てくるかもしれないけれども、それによって日本に来る人の人数が減るとはあまり思えなくてですね、うん、ですから、まあ、とりあえずその今の現状として、まあ、領事の事務に対してのいろいろなご要望があると、でこういうような解決法も一つの方法としてあるというのをですね、まあ、粘り強く東京の方には伝えていくということを、うん、やっていかないといけないのかなというふうに思ってます。
松永和義メルボルン総領事でした。去る5月にメルボルンに着任した松永和義新総領事のお話を去る木曜日と今晩の2回に分けてお送りしました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
sbs.com.au/japanese